ヤコブよ、あなたを創造された主は。イスラエルよ、あなたを作られた主は。今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。お体にない方はご起立ください。賛詠24番を賛美します。どうぞお座りください。お祈りを三好牧師に捧げていただきます。
天の父なる神様、尊い御名を心から崇めます。天地万物を、すべてものを作り、すべてのものを保たれ、御心のうちにすべを収めておられるあなたの御名を賛美します。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださり、私たちを愛して、イエス・キリストの払われた十字架の死という大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださいました。私たちを救ってくださったことを心から感謝いたします。あなたはこの朝も私たち一人一人の名前を呼んで、あなたの御前に招いていてくださいます。一人一人をあなたの御前に導いていてくださいます。今御前に捧げます祈り、賛美、礼拝を祝福して導いてください。恵み深い主なる神様、主の日の礼拝からそれぞれの持ち場に使わされました私たちを、あなたは深く憐れんで顧みてくださり、私たちに多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。さまざまな災いや危険から守り、健康を与えてくださり、私たちに必要なものを備えて助けていただき生かされています。私たちの信じ歩みでおりますこの信仰の歩みをも、あなたは支え導いていてくださいます。しかしながら、嵐のような、あるいはさまざまな苦しみ、困難が襲ってくることもあります。その中で私たちは本当に恐れに恐れて、神様は何もしてくださってないのではないかと、その中で自分で何かしなければと本当に揺れに揺れる思いが働くことがあります。そんな中にも叫び求める私たちを、あなたが守って支えてくださることを信じていくものとならしてください。あなたを信じていくことができるように、どうぞ私たちに信仰を与えてください。神様、あなたの守りの中に今あなたを見上げています。イエス様を見上げています。どうかあなたの救いによって私たちを導いてくださって、私たちが悔い改め、限りないあなたの愛に信頼してお答えするものとならしてください。この朝もどうぞ主をお語りください。しもべは聞きます。私たちにあなたの御言葉をお語りください。聖霊の導きをお与えくださって、私たちの心が開かれ、御言葉を聞き、あなたの御心、御思いを知って、あなたに信頼をし、あなたにお従いすることができますようにお導きください。神様、あなたが私たち神の家族である教会の一人一人を覚えて助けていてくださることを感謝します。 体の弱さを覚えている方々を癒して助けてください。いつもあなたが一緒にいて支えてください。長い人生を生きている方々を守って平安のうちに満たし支えてください。一人一人の捧げる祈りを聞き入れてください。今諸事情があってここに集うことの難しい方々を主よどうぞ顧みてください。あなたが体が休めるようにしてあげてください。長い間礼拝に集うことのできない状態の中にある友もいます。どうぞ一人一人に呼びかけてください。私たちも一緒に呼びかけることができますように、神様の深い憐れみによって神様がどうか共にいてくださり祝福してください。同じ神の家族として御言葉を共に聞き共に祈り共に賛美することができますようにどうぞ顧みてください。私たちの教会の家族また子どもたち家庭を祝福してください。その中で育っていく子どもたちを守り支えてください。子どもたちの心の中にあなたがご自身を表してくださって自分を作ってくださったお方を知り自分を愛してくださる方を知り神様を本当に受け入れていく柔らかな心をあなたが導いてください。望み幼稚園の働きを感謝いたします。あなたが祝福していてくださいます。子どもたちの健康を守っていてくださいます。神様の愛を知り神様のご自身を知ることができますように、神様今週は一学期の終了式を持とうとしています。あなたの憐れみによってここまで守られました。これからも子どもたちを守り支えてください。そして先生方を守り支え用いてください。私たちの教会だけではなく市内の諸教会を四国各地の教会を今日も祝福してくださいます。立てられた説教者を祝通して御言葉をお語りください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって導いてください。今周りを見ていきますとさまざまな被害があることを見聞きいたします。本当に弱いところにいた大変な被害が起こっています。どうぞ神様一人一人を守ってください。生きる力を与えてください。また各地で戦争や争いが続いています。どうかこれ以上犠牲者が増えないように守ってください。和解に向けて和解することができますように、話し合いが進みますように、戦うことをやめて早く戦争が終わるように守り支えてください。主よ今あなたを待ち望んでいます。あなたの導きを待ち望んでいます。どうぞあなたが導き助け祝福してください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ご起立ください。主の祈りをご一緒にいたします。賛美歌93-5a。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美をいたします。賛美歌6番。 購読文を購読いたします。購読詩編125編1から5節、小さな字は司会者が、大きな字は皆さんがお願いします。主よ、より頼む人はシオンの山、山々はエルサレムを囲み、主に従う人に割り当てられた地に、主に逆らう者の尺が置かれることのないように、主よ、良い人、心のまっすぐな人を幸せにしてください。イスラエルの上に平和がありますように。どうぞお座りください。賛美をいたします。賛美歌458番1から2番、本日の聖書箇所をお読みいたします。聖書箇所はマタイによる福音書8章23節から27節、新共同訳聖書14ページです。マタイによる福音書8章23節から27節、拝読いたします。イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従った。その時湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになった。イエスは眠っておられた。弟子たちは近寄って起こし、主よ、助けてください、溺れそうですと言った。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と湖とをお叱りになると、すっかりなぎになった。人々は驚いて、一体この方はどういう方なのだろう、風や湖さえも従うではないかと言った。以上です。嵐を鎮めるキリストと題して、三好牧師より神様のメッセージを取り継いでいただきます。
先週からと言ってもいいんですけども、マタイの8章の18節から22節、この主イエスに従うという題でお話しさせていただきました。イエス様に従っていくその心構えというものが先週2つほどありました。で、2人の人がそれぞれイエス様に従いたいと申し出たことに対して、主イエスが2人に対して主に従うとはどういうことかを教えられました。1人目の人は、この先生、あなたがおいでになるところはどこへでも従ってまいりますという、求めをしたことに対して、人の子には枕するところもないんだというお答えから、イエス様に安住できる、このいつも住むことができる場所がないように、主イエスに従う者の歩みにも困難や犠牲が伴うことがあるんだということを、教えられました。ですから、私たちにとって普段何気ない日常の今まで通りの生活の上にプラスアルファとして、なんとなく教養があって、イエス様とに従って何か自分のプラスアルファになるということではなくて、本当にイエス様に従うということには信仰とともに困難も伴うことを神様が与えていらっしゃることを伝えられました。で、もう一つ、この人々、弟子の一人が、もうすでに弟子となってた一人が、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言ったことに対して、イエス様は、まず私に従ってきなさいと語りかけられました。そのイエス様から語りかけられているということは、どういう状況があったとしても、それが一番優先することなんだ、それを受け止めるようにということでありました。確かに当時のその時代状況を考えると、自分の父親を最後までお世話することはもうとても大事なことなんですけれども、そのことよりも私に従ってくることが大事だということを教えようとしていてくださるわけです。そのことは、家族に任せていきなさいとも言われているわけです。で、このように教えられるイエス様の教えは、今日にも当てはまる教えであると思います。一緒に私たちはイエス様と一緒にユダヤの地でイエス様の後をついていくことをしているわけではないのですけれども、イエス様の方が実は私たちのそば近くにいてくださって、御言葉を通して私たちに語りかけてくださっています。その教えを私たちに向けてくださっているんだと私たちを受け止めながら、このイエス様がどんな方なのか、そのことを意識して、このイエス様の示されることに私たちは耳を傾けることを通して、私たちはこのイエス様に従っていくという歩みをですね、大事にしていきたいと思うわけです。で、今日開かれている箇所は実は続きなんですね。切り離れてない。一つはこのイエス様が群衆から離れて船に乗り込まれた時に、弟子たちもイエス様に従って船に乗り込んでいきました。それまでの群衆のためにイエス様が福音を語ったり教えをなさったり御業をなさったりという働きから一歩退かれて、次の働きの場に向かうために、そして船の中でしっかり休むために船に乗り込まれたわけであります。これから船に乗ってイエス様と弟子たちが一緒に乗り込んで進んでいこうとしています。その中で巻き起こっている出来事の中で、このイエス様は弟子たちがどのように信頼して歩むべきかということについてですね、教えていらっしゃるように思います。私たちはお互い自分がイエス様に信頼して生きようとし始めたとき、聖書を読み始めたとか、あるいは教会に行き始めたというときは、結構気を張ってもっと、聖書がどんなものなのか、イエス様はどんな方なのかをよく分からなければならないと気を張って求めていくわけですけれども、 まあ全部わかるわけではない、わからないこともいっぱいあるけども、まあ書けるような気持ちで信じてみようかなというところで信仰の生活が始まります。その時も結構注意が要するわけですけども、その後信じて歩み続けていく歩みもなかなか大変な面があります。時には多くの試練や困難があります。行く手を阻まれて進むことができなくなる時もあります。嵐が襲ってくることもあります。そんな時にどうイエス様に信頼して歩むのか、そのことが今日の箇所から学ぶところではないかということなんですね。で、23節を見ていきますと、イエスが船に乗り込まれると弟子たちもイエスに従った。その時湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになったと書いてあります。でイエス様が船に乗って渡られたのはガリラヤの海といわれる、ガリラヤ湖です。この湖は長さの、まあ、大きさから言うとですね、南北北と南の間は約21キロ、そしてまた幅は13キロメートルと言われています。日本の湖で一番大きい琵琶湖と比べると、面積からするとですね、琵琶湖の約4分の1の大きさです。今日ちょっとインターネットで見ると、ガリラヤ湖の大きさはと書いたら168キロ平方キロメートルとか書いてありました。まあ、それに比べて琵琶湖は660ぐらいあるんですね。その大体4分の1ぐらいの大きさです。しかもとても美しい、淡水湖、まあまさに塩の入っていない、塩分の少ない美しい景色もいい湖です。しかしその周りは高い山に囲まれているためにちょうどすり鉢の底のようになっている状況もあってですね、周りの山から冷たい空気が蒸し暑い湖面に吹き下ろしてきて、突然この暴風が嵐が起こることがあるということなんです。イエス様が船に乗り込んだこの時もちょうどこの嵐が突発したわけです。しかもこの時の嵐は激しいもので、船が波に飲まれそうになるほどであったと書いてあります。今日の御言葉には船が波に飲まれそうになったとしかだけ書いていませんけれども、これを想像を膨らませると湖の波が大きく波立って、波が船を激しく打ちつけて、ついには船は波をかぶって船の中は水でいっぱいになったという状態を指していると思われます。その時イエス様と弟子たちの乗っていた船は15人ぐらいは乗れる船であろうと思われます。しかしその船が嵐によるこの大風と大波によって木の葉のように大きく揺れに揺れて、弟子たちは波に飲まれて船から落っこちてしまわないように船にしがみつかなければならないほど危険な状態になっていました。船の中にはたくさんの波や水が入ってきていっぱいになっていたでしょう。船の下は、まあ、そこの深い湖です。彼ら弟子たちの自身は大変な状況の中で命の危険すら感じて眠るどころではありません。もうどうしてよいかわからなかった。ところがその嵐の中、イエス様はどうしておられたかというと眠っておられた。こんなすごい嵐の中にあってイエス様が眠っておられたのはどうしてかと思うわけですね。それは多分この日も一日中イエス様は神の国の福音を述べ伝えておられましたので、夕方になると大変お疲れがあったのだろうと思われます。揺れる波の船の中で寝入ってしまった、そして深く熟睡しておられたのだと思います。神様のお守りを信じてぐっすりと眠っておられました。深い熟睡に陥っておられたイエス様の姿があります。でここから一つというか二つ教えられるのは、イエス様も私たちと同じようにお疲れになることがある、船の中で眠っておられる、 私たちと何も変わらない人間として眠っておられる姿です。同時に私たちと同じ弱さを持つ一人人間のイエス様は、恐ろしい嵐の中でも安らかに眠っておられる。神様に信頼しきった安心感から、安心して眠っておられるイエス様の姿があります。そこで弟子たちは眠っておられるイエス様のところに近寄っていきまして、イエス様を起こしました。主を助けてください、溺れそうですと必死になってお願いをしたわけです。この弟子たちのうちのペトロとアンデレ、ヨハネとヤコブはこの湖で漁師をしていた元漁師であります。この湖のことなら手に取るように知っていたと思います。しかも一方で眠っているイエス様は海のことなど全く知らない、まあ大工の子です。そのイエス様に彼らが助けを求めるくらい、この時の嵐の中で弟子たちは恐れ、自分たちの命の危険を感じていました。これまで自分たちが培った知識も経験も自信も勇気も自分にはもうない、もうイエス様に頼るしかないと思って、イエス様に向かって主よと呼び、主よ助けてくださいと、船が沈みそうです、自分たちは溺れそうですと切実な思いで助けを求めている姿があります。ここまではいいんですね。ここからがね、分かりにくい話が始まるんです。何かというと、起こされたイエス様が何と言ったかということなんですね。彼ら弟子たちに激しい言葉で注意をなさるんですね。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよと。弟子たちは今目の前の大変な状況の中で、もう自分たちの経験もう役に立たないと感じて、もう眠っていたイエス様を起こしてですね、助けを求めて、それいいじゃないですか、もうこのままでと思うんですけど、イエス様は問題としているわけですね。何が問題なのか考えるとしたら、彼らの不信仰です。もうこの彼らの言葉の中に、溺れそうですと叫んでいる言葉ですね、まあ、心なんですね。イエス様がそばにいらっしゃるんです。だけども溺れそうだと、彼らの思いはイエス様は眠っている、自分たちが溺れそうなのに何もしてくださらないという思いがあったのかもしれません。マルコの福音書に見ますと、先生私たちが溺れても構わないんですかとイエス様に迫った言葉もある通りです。26節に入りますと、イエス様は起き上がって風と湖をお叱りになると、すっかり凪になったということが起こっています。イエス様は注意はしましたけども、起き上がられました。激しい風と湖に向かって力強い声で叱りつけたんですね。ご自身の力に力強い言葉を持って叱りつけられました。すると風は止み、すっかり凪になりました。すると人々は驚いています。この他の聖書の訳で、マルコとかルカの福音書では人々ではなくて弟子たちは驚いたという表現なんですけども、多分弟子たちのことだと思います。一体この方はどういう方なんだろう、風や湖さえも従うのではないかと言ったとあります。弟子たちは今新たな恐怖を感じています。それは嵐のために船が揺れに揺れて、自分たちが死にそうだ、自分たちの命がなくなりそうだという恐怖と、もう一つの恐怖です。それは一体この方はどういう方なんだろう、風や湖さえも従うではないかという、こう主イエスに対する畏怖の念というか、この恐れ敬う恐れですね。これまで自分たちはイエス様を先生、師匠と見て、そばにいてイエス様のことをある程度知っているつもりでいました。良いことを教えてくださる先生だ、本当にあったかい先生だと知っていました。しかし今この湖を沈められる姿を目撃して、 一体この方はどういう方なんだろう。大変驚いて、主イエスを神の力に満ちた方だと恐れている姿があります。聖書は、神様は天地万物を創造され、その作られたものをすべて支配していらっしゃると教えています。その神の力は驚くべきものであります。詩編の89編の実節にこういう言葉があります。詩編の作者が神様に対してこう賛美してるんですけど、あなたは誇り高い海を支配し、波が高く起こればそれを沈められます。また詩編の107編の29節30節を見ると、主は嵐に働きかけて沈黙させられたので波は収まった、彼らは波が沈まったので喜び祝い、望みの港に導かれていったと賛美しています。このことから教えられることは、この旧約において詩編の記者が賛美したあの神様の偉大な力を、このイエス様もお持ちであって、この神の御子として自然をも支配したも力をお持ちで、風と湖を沈めてくださった姿が見ることができます。で、ここまで読んできながら、私たちは自分たちの生活に今一度今日の物語、出来事を当てはめてみたいと思うんですね。もうガリラヤ湖の荒波に揉まれ、嵐に揉まれたイエス様と弟子たちの姿は、それは私たちの姿です。船の中にイエス様がおられた、弟子たちがいた、それはそこに私たちの信仰の交わりが船の中にあった、同じ神様を信じる信仰の交わりがそこにありました。その中心におられて導かれるのは主イエス様です。教会という船の船長はイエス様であるはずなんです。いつもイエス様が共に歩んでくださって、イエス様と離れないで一緒に歩んで、私たちの祈りを聞いてくださって、いつでも相談相手となってくださる歩みは素晴らしくありがたいものであります。だけれども、このイエス様と一緒に歩む歩みの中にも嵐があったり、大風が起こったり、突風が吹くことがあります。その嵐の上に船である教会は揺れに揺れ、その波の上に前に進めなくなることも起こるということであります。そのような嵐のような問題、突風のような激しく襲ってくる困難が私たちを襲ってきます。その問題が大きなことでなくても、それをただ見つめて自分だけでどうにかしなければと焦ってしまうと、ますます不安と恐れがいっぱいになります。身動きが取れなくなります。苦しみがあふれます。そんな時にふっと思うことがあります。あれ、イエス様は何もしてくださってない、もしかしたら眠っておられるんじゃないか、神様はこのことをご存じないのではないかという不安です。私たちも何の変化も起こらないで、大変な事態のままであることに耐え切ることができません。ついに弟子たちと同じ心境になって、私たちもイエス様が眠っておられるのかもしれないと思って、イエス様を叱るような思いで、主よ、あなたは私たちが溺れても構わないのですかと叫んでしまいそうです。そう叫ばざるを得ないかもしれません。その中でも主イエスを信頼して、今できることをしながら主を助けてください、そう私たちは祈りたいと思うんです。しかも感謝なことは、イエス様は眠ったままではおられません。私たちの苦悩や人間の叫びを聞き上げてくださるお方です。祈りを聞いてくださいます。祈り叫びを聞いて起き上がってくださる。そしてこの危険なこの世の荒波を鎮め、回復へと導いてくださいます。どんなに嵐が吹き荒れても、イエス様のお力でもって波が嵐が静まり、回復させてくださいます。この教会というこの船の中にイエス様が真ん中にいてくださいます。 この私たちの教会の船の中にもイエス様が中心としていてくださいます。イエス様はこれまでずっと私たちを導いてくださいました。事実、私たちの教会の100年の歩みの中にも嵐や突風のような困難の中もあったと思います。その中でも苦しむこともあったと思います。その中でも祈り、神様にお見上げて信じて助けを求めてきました。先が見えない、行く手が塞がれているような状況にも見えるような中にも、神様は御心の時に立ち上がって助けてくださいます。このイエス様が私たちを助けて守って導いてくださる、そう期待して私たちも信じていきたいと思います。私たちを導く船長でいらっしゃるこのイエス様が私たちを導いてくださる、支えてくださる、そう信じて同じ信仰にあるお互いが共に励まし合いながら、このお方を見上げて、この方の導きの中を一緒に祈り合って進んでいくことができたらと願います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたが私たちをイエス様を通して、イエス様という本当にかけがえのない救い主を通して私たちを導いて、あなたにある祝福の中を歩ませていてくださることを感謝いたします。しかしながら私たちは時として起こる嵐や困難にうろたえます。おののいてしまいます。本当に自分の中に本当にイエス様から本当に信仰がどこにあるのかと言われてしまいそうなぐらい本当に弱くなってしまうものです。どうか私たちの信仰がなくならないように、あなたのお支えと守りを与えてください。不安や恐れの中でもあなたの大きな支え守りがあることを信じさせてください。あなた様が私たちの主であられます。主が私たちを支えてくださる、弱さの中にあるものにもあなたが平安を持って支えてくださるますように、どうぞ助け導いてください。あなたのお恵みを仰ぎます。この願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前